はい、
ちょっと待ってタイマー合わせ、はい、はい、慶応ガレージです。慶応ガレージの新平です。
パイセンです、
じゃあ今週もよろしくお願いします。
お願いします。
でメールを募集したところですね、
はい、
来まして、
お
やりました、
ついに来ました
というわけで、ヨッシーさんからいただきました。
はい、
読みます。はじめまして、いつも楽しく聞かせてもらっています。実は慶応ガレージ第1回目の放送からずっと聞いてましたこれ結構レアな
人ですね。子さんですね。子さん、
子さん、多分初回聞いたの多分 3,4 人ぐらいしかいないんじゃないかって俺は思ってんだけどね。
町内放送ですからね。そうそう、ご近所放送ですからね、
うん、ネタがないとかメールが来ないとこ、うん、知っていながらニヤニヤしてました。スルーしてました。すいません。それと新平さん GT61 お疲れ様でした。これ、はい、中山バイクラジオさんの企画で、GT61 っていうレースイベント出てきた時に、
はいはいはい、
まあ、ヨッシーさんもいたんでそこでご挨拶をさせていただいたんですけど、
お、はいはい、
まあ、実はそこで言ったからメールくれたのかもしれない
メールをくださいとメールが来なさすぎると
まあ、基本サイレントリスナーですが今後の配信も楽しみにしています。ではということなんですけど、その後続いて、
はいはい、
ヨッシーさんから同じくメールが来まして、まあ、続き読みます、
はい、
いつも楽しく聞かせてもらっています。今回はお二人に相談したくてメールしました。私は日頃からバイクが好きで乗っているのですが、実は車も大好きなんです、
う
ん、
お、いいですね。
軽ガレ的に
はね、軽ガレ的ですね、はい、うん、偏らない
偏らないで、かれこれ車も10年ぐらい乗っているのですが、いまだに車の車幅感覚がつかめないのです。バイクの運転は問題ないのですが車の運転がぎこちないんですよね、
うん、
それと昔はそうではなかったのですが、車で高速道路とか車線変更するのが怖いのです、もしかしたらこれは長年ツーリングライダーをやっているせいなのかもしれないのですが、いろいろと想像力が豊かになってしまい、もしかしたらライダーさんを見落としているのではないかとか、すり抜けするのではないか、その他いろいろと想像してしまい、なかなか車線変更できないのです。それとサイドミラーやバックミラーで確認するのが不安で、目視じゃないと不安なんですよ。そこでベテランドライバーのお二人に相談なんですが、車の車幅感覚をつかむ方法、そしてスムーズな車線変更のやり方などを教えてください、ちなみに私の愛車は改造 S15 ですってことですね。では続いてヨッシーさんからお題をもらってるんですけど、トークテーマ S15 シルベアでお願いします。
あ、なるほど。 これはあれですね、何キロの世界の話ですか
スピード、
スピードの首都高あたりを攻めている感じですかね。
ここは関西の方なんじゃない？
あ、関西、あ、
分かんないけど、
関西の高速ですか。あそこも鬼ですよ、走り屋さんたち。
あれ大阪環状とか、
大阪環状その世界の話でしょうね多分ね、
うん、まあでもあのね、バイクずっと乗ってると車怖いとか、
うん、あ、でも
逆もね、ある、うん、ありますよ、車乗ってるとバイク怖いとかさ、うん、
はい、ね、下手したら車乗っててすり抜けできんじゃねえかとか思い始める人もいるかもしれないですからね。
いや、俺の友達いましたよ、うん、すげえ間行こうとしてるからどうしたのかな、あのバイクと間違えてたわ危ねえよ、ね、
バイクから入った人ってそうかもしれないですね、うんうん、意外とね、うんうん、であれなんですよ、あの知り合いで大型乗ってて、うん、トラックですよ、うん、
はいはい、
で車は乗ったことないんですよ、
うんうん、
乗用車っていうのが、
うん、
家族ができて車買っていざあの乗用車乗ったらめちゃくちゃ怖いって
あるよ、
めっちゃ怖いって言ってましたね、うん、
そうそう、トラックとあの普通の乗用車全然違います
からね、感覚違いますからね、
いまだにあのそのボンネット付きの車がやっぱり怖いですよね。
わかる、うん、先が見えないってのありますよね。
そうそうそうそう、うん、どこまで前出ていいのか
わからない。俺も今の車、エクストレール、
うん、
買ってバックするときはそうでもないんですけども、狭い駐車場から出すときに前が見えなくて怖いんですよね。
なんか長く感じる。
すごい長く感じる。いざ降りてみると大したことないんですけど。
でも結構長いんじゃないですか。そんなことない。
意外と長いんですけど、
ね、うん、あとこうなんか前がこうなんか下がってる感じだから。
ロングノーズってやつですか。
コーナーポールつけ
コーナーポール。あのセンサーでピッピッピッピッって教えてくれるんですけど。
あ、そうか。
あのピーってすごい音鳴るんですよ。緊急事態ですみたいな。と思ってこう降りていくとまだ大したことないんですよ。うん、なんかアドバイスに対する答えとかありますかこれ。
いやでも基本目視でいいと思いますけどね。
うん、まあそうですよね、うん、
目視の方が確実ですからね、うん、
でも俺も高速乗っててサイドミラーっていうかやっぱ振り向きますよね、振り返ってみますよね、うん、合流するときとか。
どうしても真横が見えない、うん、それバイクとかとも一緒で。
そうそうそうそう、
ね、
いいんじゃないですかね。サイドミラーで、ね、見てもね結局真横にいたら見えないですからね。
そう、
うん、やっぱ目ですよ、
うん、目が確実
ってことで。確実ですよ。ただ
車幅はもう慣れるしかないです
よ。車幅、そうですね、車幅は無理しないでいいじゃないですか。
そうそうそう、
ゆっくりと。あとおじさんになってくるとその目ももう
怪し
れてきて怪しくなってきますからね。、
うん、
最近あるあるなのかちょっと分かんないですけども、うん、銀色の車、
あ、
銀色の車と道路がなんか一体化して見えない時あるんですよ。
あるあるある。特にミラーとかだと確認できない時ありますよね。
そうそうそうそう。で、あ、行けるなと思って行こうとしたら普通に車が来たりとか、
うん、
あれは怖いですよね。
あれ怖いよ、
うん、
わかる。 それすごい。
あるあるでよかった、
うん、なんか色弱っていうのなんか、ああいう感じが入ってくるのかな、年とかと、
うん、あ、多分そうなんでしょうね、うん、だって若いことそんなことなかったっすもん、若い頃は。
そうですよね、
うん、いや
老化って怖い。
老化ですね、やっぱ目にきますね。
目には本当にきますね、うん、
本当ね、前からですこの老眼ラジオっていうんですか。
あのさ、俺 iPhone で Google マップとかでたまにナビとかやるんだけど、
はい、
あの字が小さすぎてさ、インターのさ書いてある字が分かんない
ね。分かんない、本当分かんないですね。
で一回そういう時は、うん、あの画像をあの
撮って
画像で広げてみるっていうさ。
でもそれ分かりますよ。あれなんですね、あのなんだ、 iPhone とかのナビ、ヤフーナビとかってやっぱ優秀なんですけど、うん、欠点そこですよね。
そこ
広げられない。
広げるとなんか地図が
大きくなっちゃうから。
うん、うん、
そこなんですよ。なんかね、画面長押しするとそこがアップするとか、
あ
ーズーム機能とかついてればいいんですけどね。
Google さんなんかとか、あ、まあ、Apple もそうだけど、
うん、
老眼の人いないのかな。
ね、いや老眼の人いたらその辺考えますよ、やっぱり。
あれなんか iPhone だとさ、なんか文字の大きさちょっと設定できるんじゃないですか。
あ、そうなんですか。
全然わかんない、多分できるような気がするんですよ。 Twitter とかちょっとでかくなってるんですけど俺。あれアプリじゃねえや、マップとかも
できないですね。
できないのかな。
も
しかしたらできるのかもしれないけど。
あとはその交差点とかに近づいてきたら、そこの交差点の名前がでかくなるとか、
あ、
そういうのしてほしいな。
先生、老眼じゃなくてただのなんか近視とかじゃない。
近視とかもそう、確かにあるかもしれない。いや、大体の人近視と老眼一気に行くんじゃないですか。
っていうかあれなんだよね、あの、うん、ピントが合うまでに時間がかかるね。
はい、そうなんですよ。そこそこ、
ね、
私はね、運転中なんかこう携帯いじるわけにもいかないですからね。
う
ん、
そうそうそう、うん、
そこなんですよ。そのなんですか、アプリ業者の人たち、
うん、
そういうところなんですよね。
そういうところなんだよね。
そういうところなんですよ、もう一歩なところは。そうしたらもうレビューとかでね、星5つとかつくわけですよ。
若い子に向けてんだろうな、
うん、その若い人たちもいずれは老眼になるわけですよ。だって、うん、そんなもう何サイドミラーだけで確認してどうのとか言ってる場合じゃなくなるわけですよ。
ね、フルスモークとかやってる場合じゃないですよね。
じゃない、夜見えなくなるんだから。意外と後ろ見えないって怖いんですから
ね。怖いですよね、
うん、本当にね。で、何でしたっけ、 S15、
S15、
はい、
愛車は改造 S15 って書いてある。
改造 S15、
どのくらい改造してるんですかね。
どういう感じなんでしょうね。
ライトチューンですかね。
あ、うちらでいう S15 とかシルビアの改造ってもうゴリゴリっていう感じですからね。
そうね、
ある程度の改造はノーマルと一緒ですからね。
まあ、マフラー変えたぐらいじゃね。
ノーマル、ドノーマル、車庫調マフラー、フルエアローはもうノーマルですからね。
でも S15 はシルビア最終型ですよね。
最終型ですね、
うん、割と乗ってる人多いですよね、
うん、あ、未だに見ますね、
うんうん、14がちょっと滑ってたじゃないですか。
14も最初の初期型前期が、うん、優しい顔のやつで、うん、後期のやつはもう釣り目になって
釣り目になったもんね、うん、
誰でしたっけ、宝生舞でしたっけ、コマーシャルやつ
覚えてないですね。
もう芸能界もいなくなっちゃいましたけど、
宝生舞すげえ久々に聞いたわ。
ね、コマーシャルやってて、あ、釣り目いいなって、あれ前期買った人たち名前だなもんな、これ
な。なんかぬるっとしてる
ね。ぬるっとしてるんですよ、うん、あれはあれでいいんですけど。やっぱ一音からですね、
一
応後期、
後期ですよね、
うん、から S15、うん、S15 もちょっと丸くなっちゃいましたね。
そうですね、うん、でも、なんだろう、なんか割とその走り屋っていうのは、うん、今元気でやってる人とかには人気あるみたいな、
ね、まだそうですね、 S15 ね、もう古いですけどね、
うん、
S15 ってでもほらサラなんですけど乗ったことないわけで。
そうなんだよね。そういうことなんですよ。でもイメージは青のイメージが
あるね。青、そう、青なんですよ。うん。S15 って言ったらあのワイルドスピードが出てきます。あの東京のやつ。
あ、東京だよね。うん。うん、
あのまあぶっ壊れちゃったやつですけども。
土屋圭司がちょい役で出てるんだよね。
そうそうそう。あのイメージですね。
ちなみに、
はい、
14は俺白のイメージがあるんだよね。
ああ、S14 は俺も白、パールですね。
パール。
パールホワイト。うん。かっこよかったな、14。後期。
後期ね。前期は
前期かね。
それ、あれだよね。あの、なんか、13シルビアでもさ、1800と2000みたいな感じなのかな。
もっと露骨じゃないですか。
見た目が違いますもんね、
う
ん、
一音乗りの中ではそれ露骨なんじゃないですか。もっと前期ってなんじゃないですか。でも前期乗ってる人はそこにこだわりを持つというか、こだわりを持たざるを得なくなるっていう、あの 18と CA18 乗りと
後ろのエンブレムが四角いんだよね、
う
ん、
そこにこだわるっていう。そこにしかこだわりがないっていう。あと鉄エンジンっていう。
鉄エンジンね。
どう考えたって CA の方がなんだ、 SR か、 SR20 の方がいいわけなんですからね。いやー、わかるわ。14の前期買っちゃった人の気持ちわかるわ。
あれね、女性ユーザーに向けた感じだったんですかね。
まあデートカーですからね、シルビアって思った
ら、
ね、
あ、そっかそっか、
おしゃれな、そう、何を勘違いしたか、それが走り屋系の車になっちゃって、
うん、でも S14 あれ180っていつまで出てたんですかね。15と同じくらいまで出てたのかな。
長かったですよ。15の時には被ってないんじゃないですかね。
14ぐらいまで
ぐらいですかね。
結構遅くまで、遅くまでっていうか、
そうです、そうです、
長く打ちたなってイメージ、
うん、180長かったです。最後の方になると NA とか出てきましたからね、うん、NA いいなって思いました。
の180、
うん、
なんで、
いや、なんかあの格好で NA ね。
そういうことね。180は基本ターボなんだもんね。
ターボなんですよ、うん、180か、
180も今見ると小さいですよ、うん、
小さいですね、うん、でも未だにいますね、やっぱり180
結構きれいに乗ってる人多いような気がするんだよ ね、
そうですね。なんだろう、未だに見てもそんな古さを感じないというか、うん、まあ、古いは古いんですけど、カスタムし放題みたいな。
最後のリトだかな。
ああ、そうかもしれないですね。
そのくらいですよね、うん、
ほら、イチゴの知識何もないから何も出てこない。
じゃあ、メールありがとうございました。
ありがとうございます。 シルビアなんかもっと違った形でお話ししたいですね。
そうですね、
シルビア乗りだった人を集めてやりたいですね、今度ね。
いいですね、多いですからね。うん、